東京ネットラジオ。
2世代ターボの新お先に勉強させていただきます。番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
なんで今日そんなに元気なんですか。
もう僕はいつも元気ですよ。もう今日は特に元気ですからね。
何なんだよそれ。
行きましょう。
今日のゲスト紹介していいですか。
はい、お願いします。
今日のゲストを早速紹介したいと思います。SMA より桐野康夫さんです。いらっしゃいませ。
いやいやいやいや、どうもどうもどうも、ありがとうございます。
いやー、お久しぶり。
久しぶりじゃないですか。
やっぱりね、出ていただいてからもう 3、4年。
いやー、そうじゃん。いや、立ってますよ多分。だってコロナ前ぐらいじゃないですか。
吉祥寺の
この間立ってね、そう、海外旅行行った時の話を。
そうだそうだ。
そうですよね。
一人で行った時の話。
そういう話をだから、あの当時結構何回もか呼んでいただいて、
だから要するにまだコロナ前ってことです
ね。そうだ。
ですから、だいぶ期間が空いて、でしかもあの時は吉祥寺のラジオブースで。
そうですよ。
今やカラオケボックスで、
ね、そうですよ。
撮るという、
もう何でもって、あの、そう、コロナがね、こういうことをさせてくれるようになったんです。
なるほどなるほど。
でちょっと遠くの尺足んないなと思ったら、キリノ氏カラオケ一曲
確かに。いや、多分でも流せないのよ。権利関係で流せないの曲は。
そうです、ね、なんかやってるなみたいな感じで、横でいいぞーわーって言って、その声だけ流
す。アカペラも確かダメなはずよこれ。
権利関係ダメだったら、このうっすらと隣の部屋から聞こえてくる音が全部 NG になる可能性もあるんじゃないですか。
大丈夫だと思うんだけ
ど。大丈夫。隣のドゥーンぐらいしか聞こえないから大丈夫だと思いますいや、そうだってね、だって前回来ていただいた時は、キルノさんがあのテレビで人気者になる前でした。
アリタ、
そうそう、アリジェネ、
アリジェネ前ですかね。
もうそうじゃないですか、多分。
別にあの人気者にはなって
ましたよ。なってましたよ。
全く人気になってないです。もう今本当に嫌われちゃって
嫌われちゃって。
いや、すごいですよ、アンチが。もうアンチのコメントが、毎回、だって僕 YouTube やってるんですけど、5分10分の動画を上げたら、1分で文句がつくんですよ。
おかしいでしょ。
おかしいですよ。
全部見てない
よ。見てないんですよ、動画
の。いや、でもその反応すごいっすよね、アンチの人たち。
炎上芸人みたいな。
いや、だから炎上するような要素一個もないのに、もうなんか、なんか師匠とかが、うちの先輩のハリウッドさんの師匠さんが、ラジオとかで、こいつはもう犯罪者だなんて、いろいろ言うわけですよ。
あることないことをね。
あることないこと言ったら、もうそれがどんどん一人歩きしてしまって、
大丈夫か。
今や私の名前ネットで検索すると犯罪者で。
いや、じゃあもう、詳しい話はね、この後じっくり聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
夏の桐野康夫の大冒険のコーナー。
なんかやっぱりこのゲストに来てない間にね、
はい、
いろいろやってくれたりなんかして
るんですよ。何年間もあったんですよ。その間濃密な、ね、桐野さんの時間っていうのはね、やっぱりね、ここでやっぱり
発表していただきたい。桐野がね、はい、スケボーサーフィンやってるのは知ってるんだよ。
いやいや、
そうなの。ちゃんと動画で見た。え、
やってないんですよ。
大冒険違った
ね。本当に恐ろしいんですよ。まず初めですよ。このブース入った途端に、じゃあまず一発目はキリノの大冒険で行くなって言われましたね。私何も冒険しないんですよ。 で、いきなりもうスタートしまして、やってもいないサーフィンやスケボーの話を今されて、
しかもだって、さっきそこ出口出た時、ちょっと桐野さんいいっすかっつって連れてこられてるから、またからでしょ。
あの変な話、もう5、6分前に声かけられて、いきなりここ拉致されて、ここに入ってる大冒険話せって
言われて。話せって、何も聞かされてないから。
確か俺、その前に、ちょっと小銭払うから来てくれ。
そう。
ラジオの収録だとか言ってなかったっ
け。そう。小銭払うからぐらいしか言ってないから。
俺、これから用事あるんですよっていうところに、ちょっと本当相撲悪くなっちゃったら悪く
なんだかわからないですけど。
それはね、びっくりしますよ。
まあ、結局そういう時の方がね、
そうい
いもんが出たりするんですよ。
あら、期待しちゃいますよ、そしたら。
プロ野球選手もね、徹夜で、グラウンド行った方が、ナイスピッチングしたり
するから。秋原選手もね、あれ、完全試合の前にね、飲みまくってたっていうから。
まあ、それはそうですけどね。
夏の大冒険。
ただまあ、でも今年はですね、まあ、大冒険というわけではないんですけど、去年から、うちの先輩のハリウッドザコシショウの、単独ライブのちょっとお手伝いをさせていただいて、だそのツアーで大阪行ったりとか、静岡行ったりとか。
ツアーするようになったんだ。
ツアー今してるんですよ。
各会場に人いっぱい入ってる、ものすごい満杯です。
ザコシショウも出世したよね。いや、すごい。
みんな見たいですよ、やっぱり。
いや、大出世だ
よね。日本中見たい、その師匠は。
いや、すごいですよ、もうね、気が。で、つい一昨日ですよ、福岡から。こう真っ赤まで行きました。
いや、すごい。
ザコシショウってどんな会場でやるの？
いやいや、でもすごいですよ。全部やっぱりいいところですね。まあキャパももう300。
いや、すごい。
もうじき東京ドームだね。
何万になるんじゃん。
まあそれに関しては我々何とも言えないです
からね。師匠から集めそうな気がするし。
師匠、ちゃんとネタ、その尺なりの90分とかする ?2 時間とか。
いや、もちろんです、もちろんです。
じゃあ、その尺なりのネタがちゃんとできて
る。あります、もちろんです。だって、師匠売れる前から、結局誇張モノマネ以外もいっぱいあったわけですよ。それこそね、志村さんみたいな、そういうちゃんとした一本のコントも、何本かありますし。
じゃあ、キムチもそういう、コントのお手伝いとか、スタッフとして出演したりとかするわけ？
最後に、ちょっとだけお呼ばれするんですけど、今日手伝ってくれた、後輩です、つって舞台上がるんですけど、まあ、こっちとしては別にもう、場違いな感じじゃないですか。いや、師匠みんな見たくて、大勢来てるのに、でも師匠をこう呼んで、だから、誰だこいつらみたいな感じになっても、なんかもう、出しゃばるのも違うじゃないですか。だから、いつもなんかこう、中途半端な、表情して。
でかい顔すぎていいんだよ、そんなもん。
いや、だからそういう時にもうバカみたいに、わーっつって、それをやって、またそれはそれで。
まあ、弾ける必要はないけども、そんな変にこう、縮こまる必要もないんじゃない？
まあそうですね。だから、ショーも、いや、お前はちゃんとそうやって、もう、ちゃんと呼んでんだから、お笑いさんとやればいいというふうにおっしゃってくれてるんですけど。
ほぼ、じゃあ、ほぼほぼ師匠がピンで、ほんと一人で。
いや、もちろん。
90分なら。
で、しかも、師匠って昔から動画作ってるじゃないですか。で、もう、合間の、そういう、
ああ、そうか、動画を流したりする
んだ。あれももう、とことんこだわった。やるんで、もう、だから 120%、ハリウッドザコシショウ、印の。
じゃあ、客はもう、大受け。
もう、大受けです、ね。
大
受け、大受け。で、まあ、それで大阪、まあ、静岡行って、で、今年は良かったんですよ。今年は結局、まあ、車も大きな、まず静岡はそれ用の移動車で、それなりの運転手さんがいらっしゃって、で、今回、大阪、福岡はまあ新幹線で、最後は福岡から飛行機で。
かっ
こいいねもうスターだよ。
で、そういう感じだったんですけど、去年がですね、まあ、ここでこんなこと言ったらあれなんですけど、平井さんが、うちのマネージャーが、運転してください。それでもう、弾丸ですよ。
運転って全国平井さん運転するの？
去年は、静岡間、静岡に行くのと、またちょっと大阪で別日で、まあ、福岡は去年なかったんですけど。
その旅ごとに平井さんが運転するの？
平井さんがもう、ずーっと。
大阪まで？
そうです。
なんで？
いや、で、それがすごいんですよ、もう。早いんですよね。
飛ばすってこと？
まあまあ、ちゃんと法定速飲んだり、
ね。まあ、
もちろん、ルールを守ってなんですけど、異常に早いというか。
ええー、
で、結局夜中に、はあ、深夜もう10、12時に集まって、そこから乗って、はあ、朝方5時ぐらいに到着して。
一行何人ぐらいで平井さんの車で行くの？
まあ、平井さんの、要はだから事務所の車ですよね。はあ、
事務所の車、
事務所のそのワゴン、はあはあ、タイプなんです
けど。リムジン？
リムジンじゃないですか。そんな今ない。
出世してほら、売れたから。
いやいやいや、そんな今はないんですけど。
事務所の車。
で、去年はそれに、ぎゅうぎゅうに小道具とか、全部詰めてくれて、で、手伝いの芸人も何組か。で、もう、ぎゅうぎゅうパンパンで、乗ったら、指一本動かせない
ぐ
ら
い。やだやだやだ。
行く
じゃん。だって小道具も壊せないですからね。変にね、動いたりとかして。
中国からやってくる
難民。そうそうそう。
難民船のあのあれじゃねえかよ。
いやいやいや。
指一本動かせない。
ゴキューンだって。それで
スネークヘッドに連れてこられたあれじゃねえかよ。難民船じゃねえかよ。
すごい。
それでもついて。
はあ、
で朝方5時じゃないですか。体がガッチガチになって。はあ、で、風呂も入ってないんで、もう朝、そこの、なんですか、
銭湯ですか、
銭湯
が。旅館も取って、ホテルも取ってない。
1日目はもう、着いて、そのまま劇場入りなんで、
本当弾丸だね。
劇場の前に、うん、要は、なんですか、
すみません、
カプセルホテルの、サウナとか、銭湯とかあるじゃないですか。あそこを利用して、
すごい！
あそこで入って、うんで、うん、で、1時間、2時間ぐらいみんな横になって。
横になってどこで行くの？
まあ、
仮眠室。
仮眠室。
で、劇場の？
劇場じゃなくて、要は、カプセルホテルのサウナとか銭湯のコーナーですね。で、それが終わって、そのまま劇場に行ってっていう流れだったんですよ。だからもう本当弾丸も弾丸で。
すごいっすね。
弾丸より過酷だよ。
で、1日目行った居酒屋さんの、
居酒屋行った
最後打ち上げですね。行ったところで、ちょっと生肉出てきたんですけど。
怖い怖い怖い怖い。
うちのね、いい肉ありましたんで、つって。食べてね、僕と師匠とみんな下痢してた。
何の肉？
鳥だったんですけど。
やばいよー。8月？
8月です。
うわー。
で、なんか、部屋、そこの店もちょっと生温かかったんですよ。で、もう師匠は結構反応良くて、その翌日からもう下痢がすごくて、で僕は帰る間際あたりから結構来て、それで後々聞いたらもう豆さんとかコッタとかもうみんな後々下痢で、も
うライブに影響なかったの？
まあ偶然まあ、戻ったんです
よ。一生パンツ一丁でやったりして。
マジで、下手したら、
出ちゃって。いやいや、怒られましたよ、
やばいじゃん。
プロなんだから、
いやいや、
プロでもそこは
すごいですよ。
だから去年のそういう曲になったので、今年はもう生肉とか、生ものはもう食べない。
もう食べない。いや、いい
っ
す
ね。平井さんも当たったの？
平井さんも、いや、平井さんどうだったんだ？
自分だけ食べなかったじゃない。
平井さんも当たったかもしれないですけど、でも当たった人当たってない人がいて、でこれって後々答え合わせすると、コロナに1回かかった人かかってない人、ちょっと多少あったみたいです。
でもかかった人が当たったってこと？
かかってない人が。かかった人って1回その免疫力が落ちてるじゃないですか。で多分その普通の免疫力があった時は、だからその中で処理できた、無料なら処理できた。多分処理しきれなかったのかもしれないですね。だからまあ
すげー
踏んだり蹴ったりじゃコロナになるわ食中毒になるわじゃ
だ去年はそういうなんか大変だったまあまあコロナそのツアー中コロナになったわけじゃないですよコロナはそうそのだいぶ前ですけども
鶏肉などにアネサキスから入ったんじゃねえの
いやなんで
怖いな魚の食中毒用の毒
があれ大変らしいですね痛いらしい
大変だよあんなの
まあそういうことがあって今年はもうすごく快適。
でも去年もだって師匠売れてたわけですから、去年もだって新幹線で行ったり来たりできたんじゃないですか。
師匠は新幹線なんです
よ。ああ、そういうこと
だ。手伝い組は。
はいはいはい。
手伝い組は平井さんが運転した車に行ってってこと？
そうそうそう。
あ、そうか。
だからもう去年は。まあまあ、それはそれで旅行気分で楽し
い。でも、そうっすね。平井さんもついてきてく
れ。旅行気分でもこんなんじゃ嫌じゃん、急じゃん。
助手席誰乗ったんですか？
でも、豆さん
とか。やっぱ芸歴順だ
あ、助手席が違うんですね。助手席とか、高見くん。
あ、出た、マネージャー。
そうそうそう。
あれ、運転突然変わらないの？
は変わらないですね。もう結局平井さんが一番うまいんで。
いや
で、まあ平井さんもそのあマネージャーも、うん、まあその
好きだから、
まあそんなに苦ではないのかもしれないですね。わからないですけど、なんでまあそういう。
でもそんな中でゆっくりできないじゃん。
いやできないです。で会議はですね、あの伊勢神宮とか、
ああいいですね。
あのちょっと前行ったりとか、あとはその村田渚さんのお墓
前、ああ行ったの。
行きました。
初
めて行ったんですよ。まあ、なんかこれが定番らしいんですけどね、毎年その、
あ、俺らが知らないだけで、毎年みんな主要メンバーが行ってるってことか。
そのお手伝い組で行って会議を仲間入りしてっていう流れがあった。
だからご利益あるんだよ。
そうかそうか、
毎年 M1 でね、
だから勝者出たり、ね、本当にだからあの師匠のさ右腕としてね、渡辺隆さん、
まあ、
師匠の隆さんがずっとやってたんで、まあその辺もお墓参り
ちゃ
って、
ね、すごいね、
渚さんがね、もしかしたらってことだ、
ということです
ごくいい話だ。
それで今年はじゃあもうちょっとリラックスして行けたって
こと。今年はもうすごかったですよ。新幹線、まず行きも新幹線、
グリーンでしょ。
いやグリーンだよね。
グリーンじゃないの。
でもまあ普段新幹線なんか乗らないですから、
まあ、テンション上がっちゃいますよね。
テンション上がっちゃって、もう
新幹線テンション上がるんですよ。
テンション上がります。だからもう疲れてるのに景色を絶対見逃
す。途中トンネルはいっぱいあるんですけど、わ、かります。もうずっと見ちゃいますよね。
ずーっと見て、
何が残るわけでもないけど、ずっと見ちゃうんですよね。
そんでまだルームサービスならぬ新幹線サービスからが頼んだんじゃねえの。
いやいやいや
い
や、
ないでしょ。ワゴンサービスから
しょ。新幹線が
知らないけどあるのかな
と。ただまあ本当にそういう景色を見逃さんばかりに、
ちょっと食堂車がなくなったのか。
ただ僕はね、これはなんかちょっとまあ僕が良くないのか、まあよくわかんないんですけど、
ないないない、
帰りその福岡から東京にこう戻る過程で、
はいはい、
飛行機に乗ったんですけど、結局僕らのチケットってまあ自由席で、
はいはいはい、
もう選んだ頃にはもう窓側は全部埋まってるわけですよね、
はいはい、
で飛行機なんて普段乗らないから、はいはい、もう乗るんだったら窓側行って見たいじゃないです
か。ああ見た見た。
で結局窓側から2番目の席だったんですよ。
あ、はいはい、
で一応あそこにもうみんなバラバラで乗ったの。
あ、まあね、
で隣にあの若いもうピアスしてる兄ちゃんが窓側に乗ってたんですよ。でもうビジネスマンなのか何だか分かんないですけど、
やってたんだ、
パソコンをカチカチやって、
はい、
でも座った時に要は窓が閉まってるんです
よ。あれはやだやだやだやだ。
ジェット機ってもうまあなんかそんなに大きいジェット機ではなかったので、
はいはい、
なんていうんですか、もう結局その窓が一箇所閉まってたらもう外見えるところがどこにもないんですよ、
はいはい
はい、あの反対側の方とか遠いですし、
はいはいはいはい、
でもう何要はいいところだったらこのテレビが見えるとか、はいはいはい、そういうのもあるんでしょうけど、はいはい、そういうのも何もない、はい、あのやつだったんで、はい、何も見れない状態、
ただ単純に重力を感じて
どうなるだけ、
音と重力だけ
なるじゃないですか。だから俺もうこれは耐えられないというか、
うん、
何より空から景色を見たいっていう、
だって富士山見えますもんね。そうそう、確か
そのワクワク
上から
そのワクワク感をどうしても僕我慢できなくて、
うん、
でもその隣のあの
お兄ピアスお兄ちゃんに、
すいません、ちょっとこれあの開けてもらうことってできませんか、ちょっと聞いてみた
ら、
そしたら開けたいっすか開けたいっすかって言われて、はい開けたいですってガラガラって開けてくれた。
優しい。
窓を開けてくれたの。
いやいやもう気圧の変化
で窓開かんけねえ
だろ。忘れちゃいますよ。
おかしいなと思って、
最近吸い込まれるわ、
最近飛行機開くのかなと思っちゃって、
ガシャーンなってギュー
ギューでもう窓取れるわ
開けたいっすかじゃないですよ大変なことになりますから。
ああそうなんだ、
でもそっからお兄ちゃんはそう飛行機が離陸した途端にもうパソコンパタッと閉めてそのまま寝ちゃいました。
兄ちゃんだから乗り慣れてんだよ。そん
な乗り慣れてんですよ。
外の景色なんて見なくたって平気なんだよ。だ
乗り慣れ
てじゃあ窓側取んなくてよくないですか。
つかまあ
通路側でいい、
そば気分なんじゃないのあのこっちの方
あの多分ちょっと寄りかかれるからこっち一人で、で通路側だと通路側で寄りかかれないじゃないですか。こう
なんかでも本当になんかめちゃくちゃなビジネスマンとか大体通路側で、もうあの手荷物もうあの預けない、もう持ち込めるやつにして、もうあのシートベルトサインが消えた瞬間
こうやって立つ人見たことありますよ。
ビジネスクラスに行きゃいいじゃんね。
そうです。だそう
はないのよ。ないですから。
そうなんだ、ね、
そう。ちっちゃいやつだと。
ちっちゃいやつだった
ら、ね、ちっちゃいやつ
なんかなかったんですよ。で、なんか結局。
え、じゃあ自由席？
自由席で、
だそういう。自由席はんで、まあまあ、なんか、選ばなきゃいけないと思うけど。
そういう人もいるんですね。
だって、もう。それで、キヨちゃんどうしたら外見れたのね。
だからもうずーっとそっち。隣の兄ちゃんがさ気持ち悪かったと思うんですよ。
ずーっと
隣の
隣のおじさんがずーっと
立って
みてる。こっちから知らない人が見たら、あいつホモじゃねえか。
ずーっとピアスを
見てる。ホモ見てるぞ。
寄り目で、うん、おちょぼ口のおじさんがずーっと見てるわけです。
もう分かんないでしょ。
福岡から東京って1時間半ぐらいでしょ。
あ、そうですね。大体そんなもんですね。2時間半弱ぐらいですよね。で、まあその兄ちゃんもだからずーっと寝てました。
うん、まあ寝てるだろうね、次は。え、昨日にだって海外行ったりとかして飛行機は乗ってるじゃん。
いやでももう20代ですし、
あの本とは違うみたいな感じ。
一回1億してただけですから。で、やっぱり空を飛ぶって特別なことじゃないですか。
そうです。
それいくら慣れて
るとテンション上がりますよ。
まだあの土足で入っちゃいけないと思ったこと。
あれ北の国じゃないかじゃないですか。分かってますよ、あのね、五郎さんが下駄箱男ですから。
そうそうそう。
あそこ乗る時
に聞いたからね、そういう人はね。
まあまあまあ、その気分も分かりますけど。
そうね。え、スチュワーデスとかいるの？
います、います。
スチュワーデスとか言わないでしょ。
何つんだっけ？
CA さん。
CA さん。
CA さん。なんか一応サービスしてくれるの？
一応なんか途中で、うん、あの、ジュース飲みますとか、コーヒー飲みますみたいな。
1時間半ぐらいだからね。
だからもうずっとこう外見ながら僕も、
ああ、お願いします。いやいやいやいや、もう、途中雲でしょうよ。もう雲しか見えないでしょうよ。
携帯で撮ったりとかしたの？
いや、やっぱさすがに隣に、
そうね。
一人挟んでるんで、それはちょっと僕もマナー違反だと思って。
ああ、そうっすね。やっぱりなんか、上から富士山が見えるらしくて、富士山、上から見えるらしくて、それはどっちかに座ると見える。
見えたの？
いや、富士山見えなかった。
多分覗かなきゃ見えない。だからその一番窓側の人が見える。
あとは天気が悪いと見れないでしょ。
そう、全部見えるじゃないですか。
でも基本
雲の上だから、
なんか下が全部見えましたね。その日天気が良かったのか。だから本当にあの離陸した時にこう、うん、なんですか、地球が傾くというか、まあ、こっちが傾いてるんですけど、そういう感じとか。
やっぱ着陸する時とかもあれテンション上がりますよね。
そう、
機内放送拍手しちゃ
ったね。ただ今羽田に到着しました。
昭和初期の話ですよね。みんなでこうやって、わーなって。
ハイジャックするやついなかった？
いや、大丈夫です。
大丈夫ですか？
いたらいないでしょ。何言って
んの？でもあれですね、もうあんなに検査って厳しくなってるんですね、今。
あ、もう、
だから乗る前にカバンの中全部出して。
まあまあまあまあまあまあまあ。
それでも一時に比べたらちょっとは、あれ昔はほらシャンプーとかなんか液体系のやつって全部ダメだとか言われて、
あ、そうですか。
あ、なんかその決まってるんですよね、その容量が今どれくらいじゃなきゃダメだとか、全然わかんないですから。
いや、だから
俺思ったことだからわかんないんだよ。
昔自分どっかから帰ってくるとき、羽田に帰ってくるときにバッグの中にカッター入れてたんですけど、
あ、
でももうカッター検査でこれ何ですかって言うと、カッターですって言ったら、あ、持ち込めないですって言われて。
いや、僕もだから今回手伝いで行ってますから、うん、カッターとかガムテープ必需品だったんで、
はいはいはい、
もう僕自身のカバンにもそれ結構入ってたんで、はい、でもちっちゃいから
そう
かなと思ってたら、もうあそこにカッターとかハサミとか全部ダメ
です。全部ダメ。
まあそりゃそうだよな。
それどうしたんですか？
それは、一応、師匠がカバン預けるっていうんで、うん、まあ、事前に、買ったお前、ダメだから、お前、こっち入れとけ
よ。ああ、なるほど、なるほどね。
まあ、入れといて。
預け入れは大丈夫だから。
なんで、あれだったんですけど、こんなもんダメなのかなと思って入ったら、もう完全にダメでしたね。それは、もっと細かいものも、それこそ、家の鍵とか、ああいうのはピンポーンになっちゃうんで。
そういうの変な話、俺、もうすでに、もう、こう30年ぐらい前、本当にお笑い始めてすぐの頃に、飛行機営業行った時に、ダッチワイフを使うネタがあって、
誰が使うの？
なんかテレビショッピングみたいなさ、ドライブのお供に横に乗せる、ドライブメイトみたいな、それ使って。
ドライブメイト。
そう、その時なんかね、チャーピン、ちょうど鳴っちゃって金属探知機が、で、中見せてくださいって言われて、みんないっぱいの中で中バーッと開けて、これバーッて、違うけど全部、恥ずかしい思いしてもらったけどね。
いや、だから、 そう、予期せぬところで知らない人にカバンの中見せるって、
サミットがあるときに高速の入り口であの車の検査やられて、なんかコントの人がダイナ次元爆弾付きのダイナマイト の小道具を持ってて、これ何ですかって警察に言われたいうのもあったからね。
あ、そうそう、
うん、まあうちらそんなね、でも師匠なんかそうだな、小道具いっぱいありそう。
いやだから師匠こそもダッチワイフも持ってますし。
あ、そうだよね、
だ僕もまあ飛行機じゃないですけど、うん、電車とかで電車に荷物忘れちゃって、
うん、
で後々その JR に電話して、うん、でどこどこの駅で保管してますと、うん、なったんですよ、
うん、
それで中何が入ってるか言ってくださいって言って、うん、でちょうどこうネタの小道具を入れてたバッグだったんですよ、はい、それがもう訳わかんないものばっかり入れてたんですよ。
何
それこそ牛乳パックにネクタイがくっついてる、はい先に牛乳パックっていう牛乳パックネクタイとかね、なんかもう意味がわかんない説明のしようがないものがいっぱい入って
それ説明できない。
それで何が入ってますかって言われて、ネクタイ牛乳パックネクタイですねとかって、うん、どういうことですかって言って、ネクタイの先にちょっと牛乳パックついてるんですけど、ちょっと意味がわかんないです。意味がわかんないですけど、ちょっと待ってくださいって中開けたんですよね。あ、ありました。
ありました。
もうその時
完全に切り出
さない。とりあえずドア玉にさ、芸人でコントで使うんですって、もうバラしちゃった
ら分か
った
。いやでもその後行かなきゃいけないですから。
まあそうなんだけど、芸人やっててみたいにして行った方が分かってくれるん
じゃないですか。では、
牛乳ネクタイ。一般人が頭の中でそれ言われて、理解できないと思うよ、確かに。
もうおります。
あ、ありました。どういうことですか。いや、まあまあ、物の弾みでつって。で、行って、だからその引き取る瞬間、恥ずかしかったですよ。実際顔合わせなきゃいけない。
でも、あってよかったの方がよ、あれでしょう。うん、なかったら大変だし、もっと。
まあまあまあ、まあでも、その、牛乳パックネクタイがいくらでも作れますし。いや、まあ、それ以外が大事だったんで。
行ったらみんな笑ってた。
なんかニヤニヤして
、
結局牛乳パックネクタイの人来たよ。絶対にああいうのって職場で話題になる。
ちょっと
牛乳パックネクタイ見ろこれつってこんな入ってたぞって
なんかフェイスブックやってるやついるかもしれないから
ね。いやダメだよそれはもうもうそれダメなやつだよ。
でどんなやつが来るかとかいろいろ言ってるんですよ。なんだ
防犯監視カメラみたいなのがあるからね。
あ、これみんなやたらといつもだったら一人で対応するものを2、3人でニヤニヤしながら
じゃあこれから書類を、ね、書いていただく書類担当が来ますから
書類のに書く牛乳ネクタイって書いてある
中身牛乳ネクタイ
牛乳パックニヤついちゃって、
あだ名が牛乳ネクタイ
まあどっかでね酒の席でそういう話されてるかもしれない。
あると思います。
でも夏良かったじゃん。その結構ね1ヶ月ほとんどその全国回りしたみたいな感じ。
いや、そんなんではないんですけど、うん、土日だけちょっと師匠のお供させていただいたりとか。
それボランティアじゃないでしょ。一応お金
が出る、
うん、
すごい、ね、いやいいっすね。
まあでもなんかいろんなところ行って、
それでその行った先でちょっと美味しいもの食べたりし、それ時間ない。
そんなに時間がなくてですね、うん、だからその地元のものをあんまり食べる機会はそこはなかったんですけど、まあでも夜打ち上げとか軽く行ったりとか、
で今度は何を食って食あたりしたん
だ今回大丈夫でした。
今回大丈夫だった、
もうだから生もん食べないって決めて
る。あ、そっか、夏だから。
いやすごいよな、生もん食べないってすごいな。
食べないって言ってないけどね。
いやでももうあれ食べない方がいいですよ。
いやそうですね、だからもうその公演前はしない、食べないってことですよね。すごい。
まあ食べるでも、まあ、ちゃんとしたものですよね。
ちゃんとしたもの。
だからその鶏肉とかのやっぱ生肉って。
お刺身とかはまだいけたかもしれない。
お刺身だったらまだいけるんじゃないですか。
でも普通のね、食い物屋で出してるもんだからちゃんとしたもんかなと思うけどね。ホテルも一応ちゃんとしたホテルで。
そうです。まあビジネスホテルですね。
まあ。
でもまあ、すごい。普段そんな地方行ってる
たまらない
そうなんかないんでね。
やっぱり師匠が行くとやっぱりざわつくんですか、ホテルとかでも。
ホテルはわからないですけど、まあ行く席でやっぱりサインとか、
ね、
師匠どう、やっぱ女性ファンとかやっぱ結構ついてる。
いや師匠だから単独ライブとか行ってその客席見ると女性客多いです
ね、うん、いやすごい。
キャーとかってあります
し、もうキャーって歓声が、
いや、ありますあります。
足はすごいね。
だからなんか意外に女性客多いんですよね。
あ、師匠もね、あの素顔は割とイケメンだしね、
まあ渡辺謙さんに
似てる。そうそうそうそう、本当あのわざとね、あんなしてるけど、
あ、そうです
よ、うん、
そ
うですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナー。
急に急に言うのか。
時間喋りすぎなのよ、川崎さんが。
誰か食中毒になったのかと思って。
いや、なってねえわ。
食中毒になって急に止まる。
大変だよ、そんなの。
いや、なんか
エンディング。
エンディングです。
そうですね。まあ、YouTube をやってまして、
おお、すごい。
ようやかの収益化に。
いや、すごい。
え、すげえじゃん。
いやいやいや、収益化っつってのは、1000人。で、4000時間、再生数があると収益化になって、まあ、そのようやくそのギリギリの
すごい。
え、月4000万？
いやいや、4000万だとしたらもうここいないでしょ。
いや、ソニーやめてるわ。
親切で来てくれてるんだから。あ、そうなんだ。すごいね。
なので、まあ、ぜひね、もし私に興味のある方は見ていただきたい。
ぜひお願いしたいですよ。
YouTube いいな、すごいな。どういうことを発信されてるんですか。
まあ、最近はちょっと時間がないんで、ラジオとかになっちゃったり、まあ、あとはそういうネタをやったりとか。
いやー、すごい。
気になっても単独、自分も単独みたいなのね、やって、
やるんですか。
やってほしい。今のところちょっとまだあれなんですけどね。まあ、今いろいろとちょっと私生活がいろいろ問題が、問題
聞きたくなるじゃん。時間ないんだから。聞きたくなるじゃん。
まあ、よくある家庭の事情という
の
がね、親のね、
引っ越しとか
今。え、そうなん？なんで知ってるの、川崎さん。
まあ、いろいろ。
いろいろとあるんですね、じゃあ。
なのでちょっと今年はもう難しいかもしれないですね。
また、また来てくださいよ。
はい。
喋りに。
ありがとうございます。
お願いしますよ。また面白い話で。
確かにね。またどんどん今日も時間過ぎちゃいましたからね。あっという間でしたから。
そうか、飛行機の話おかしかったな。
でも今後こうやって簡単にカラオケとかでできる。
そうですよ。
いろんな芸人さんがなんか出れそうですね。
そうそう、ぜひ来てください。
そのために一応ここでやっ、一緒にだとね、大変だしさ。
それこそネタ見せ行って、
そう
そう、そこで一人
そうですよ。そうですよ。もう、こう会員になりますからね。以上、気になる佐さんでした。ありがとうございました。